ニューヨークゴリンゴラジオ自由の女神になりたくて、明けましておめでとうございます。本年もニューヨークゴリンゴラジオよろしくお願いいたします。本日2019年新年初のオンエアになる第85回ニューヨークゴリンゴラジオ、笑う角には福来たるということで、今年も素敵な笑顔で過ごせるよう、スマイルのプロフェッショナル、いやちょっとどんなねプロフェッショナルなのかって感じですけれども、2019年最初のゲストは、あなたのスマイルをサポートするデンティスト、しかもただの歯科医師ではございません。米国認定口腔学顔面外科医の笠原武博先生です。先生よろしくお願いします。先生もう歯科医師なんですけれども、歯科医師じゃないですねこれ。
そうですね、アメリカで、オーラルマクシロフェイシャルサージュリーということで、顎顔面口腔外科やらせてもらってます、
もう全然普通の一般的な一般歯科医の仕事は全然やってないんですよね。
全然やりません。
もう歯の詰め物、虫歯の治療とか
やらないですね。ブレッドバターとしては、親知らず、麻酔をかけて抜く、それからインプラントを入れると、この2つが基本になりますけども、それ以外にも、病院からの依頼で、顎を見てほしいとか、それから骨折を治してほしいなどの依頼もよく来ますね。あとはオフィスでシストですね、嚢胞が見られた時には、オフィスでやるのが難しい患者さんに関して病院に行ってやったりとか、麻酔が難しい患者さんは病院に行ってやったりとかっていうのはやってます。
これまでで一番危険で難しいケースってどんなのがあったんですか？
難しいケースは中顔面ですね、上顎の、骨折の患者さんはやっぱ難しかったですね。やっぱりナースの人が口腔外科あんまり慣れてない方が多いので、そういう部分でそこを直すとなると、どうしてもこう自分一人でやらなきゃいけない部分が多いので、難しかったと思いますね。わ
あ。でこれって例えば顔を殴られたり、そういうケースとかも、
顔を殴られるケースが多いですね。
多いですよね、
は
い、
場所にもよるんですけど、場所によっては交通事故で中顔面がボロボロになるケースがあるんですけど、殴られるケース、東海岸でここに来てからは殴られるケースが多いですね。
多いんですね、はい、例えば口腔がんとかそういうがんはやはりそういう口腔外科医が、
そうですね、日本にいた時は、私東北で大学にいたので、口腔がん、口腔外科でやってました。アメリカに来てからはですね、口腔がんに関しては、がんの専門のドクターがちゃんといますので、バイオプシーして確定診断を下した後は、そちらの専門の先生の方にお渡ししております。
じゃあ例えばプラスチックシャー言えてないですね私、プラスチックサージェリー、そういうのはまた違う分野になるんですか？
プラスチックサージェリーはメディカルの方から来ます。場所にもよるんですけど、顎顔面のプラスチックサージェリーは非常に難しいんですよ。
うわ
ー。ですので口腔外科に1回なってから、顎顔面の、美容に行かれる方もいらっしゃいます。
へえ。でもこれって美容ですよね。
そうですね、
あくまで、
はい、美容学会の 25% が口腔外科医だそうなんで。
うわ、そうですよね、はい、
ですので形成耳鼻科、そして口腔外科が、顎顔面の神秘的なことをやってるというふうに考えてもらっていいんじゃないかと思いますね。
やっぱり全然普通の歯医者さんじゃないですね。
そうですね、やっぱりこちらでは単価でそういう診療科で開業をしても、整形が成り立ってきますし、一回来ていただいてチェアを見ていただくと分かるんですけど、やっぱりチェアがデンタルのチェアじゃなくて手術用のチェアになります。水回りが全くない、そしてライトが手術用のライトになっているので、そういうところはやっぱり口腔外科医としてこう独立して開業できるのが可能だというのは日本と大きな違いになると思います。
そうですよね、だって日本だと一般歯科医師が全部こなせるんですよ。
そうですね、日本だと標榜加盟で口腔外科やっても口腔外科だけで食べていくことって非常に難しいんですけども、だから口腔外科でバイトに行ってもやっぱり一般歯科やったり 今回治療やったりっていうことがあるんですが、はいはいはい、アメリカでは逆に口腔外科以外のことができないんですね。
あ、逆にね。あ、じゃあやっぱり先生詰め物とかできない やれるけれどもやっても保険とか請求できないってことですね。
そうですね。アメリカでは仮に口腔外科以外のことをやって、うんうん、診療報酬のために保険に提出しても、うん、リジェクトされちゃいます。わ、あの患者さんの中でディメンチア、うん、あの健忘症を患った患者さんが一回、うんうんうん、あの他の医院でたらい回しにされて回ってきた日本人の患者さんがいらっしゃいます、うんうん、その患者さんがお願いされてお願いされて初夏中の詰め物をしたことがあるんですけども、うん、それを保険に請求しても保険では払ってもらえなかったですね。口腔外科に、うん、あの限定するという形になっていくと思います。
わ、じゃあこれから日米の、まあ、歯科業界の違いとかも聞いていくんですけど、はい、まず先生、はい、歯科医師になろうと思ったきっかけ、なんで歯科医師になろうと思ったんですか？
そうですね、やっぱりあの国立大学を目指したんで、うん、国立大学で入れるところを目指したら、うん、こうなった感じですね。
あ、こうなった感じ、はい、でもすごい形になりましたけれどもね。
ありがたいことです、ね、うん、
あ、じゃあ大学で、まあ、国立を目指してて、はい、歯科医師でも歯科医師になるにも、はい、いろんな分野があるじゃないですか。
そうなんです。実はあまり知られてないんですけど、うん、まあ歯科の業界、たかだか歯科の中にも7つぐらい、うん、科が分かれてます。
はいはい
はい。で、あの有名なのは矯正科だとか小児歯科だとかっていうのがあるんですけど、うん、私も一度矯正科を目指したことがあります。
先生が矯正って、どうしたんですか？矯正目指し、
矯正で学生実習があったんですけど、うん、まあ、見学で、うん、まあ、あくびが出るぐらいの退屈な見学が多かったんでは
いはい、はい、
まあ、これはダメだなと思って、うんうんうん、航空外科に、航空外科やっぱ一番忙しくしてましたね、
うんうんうん、
それで航空外科に最終的に決まったというか、うん、まあ、そこしかなかったという感じですね。
いや、私のイメージからの航空外科医って言うと花形って感じですけどね。
やっぱ一番忙しくて、うん、一番責任を負わされやすい科ですね、
うんうんうん、そうですよね、
歯科の中では
技術も一番伴うでしょう。まあ、もう
その
処置によっても違いますけど、
まあ、広い技術が必要になりますね、
うんうん、で一応日本で口腔外科医としてやっていたんですね。
日本で東北大学卒業してから、うん、大学院、東北大学の第一口腔外科で大学院に進んで、うん、それから口腔外科の病棟の方に勤務して、うんうん、それからアメリカに来ました。
なんでアメリカに来ようと思ったんですか？
アメリカの口腔外科には日本にはない口腔外科の専門のプログラムがあったんですね。そこに入って口腔外科医としてしっかり認められたかったというのがあると思います。
日本にはそういうプログラムがない？
日本にはアメリカのようなはっきりした口腔外科医になるためのプログラムっていうのが存在しないんですね。
じゃあ日本の口腔外科医はそういうプログラムがなかったらこう技術的に上がっていかないんじゃないですか？
どう
です
か？そうですね、日本で口腔外科医は標榜加盟で口腔外科を出せば口腔外科医なんですけども、
うん、名前だけの口腔外科医というか、
まあ、そういう先生たちは自分で口腔外科医がやれるというある部分口腔外科に残ってたっていう自信があるんでしょうね。でもやっぱり難しい症例とかになるとやっぱ大学に
回ってくるし、はい、うんうん、そうか、そうすると大学病院で働いている口腔外科医の先生は回されてくる症例をどんどんこなすから。
そうです、
まあ、技術的には
若い大学の先生の非常にいい症例になってくると思いますね。それに比べてアメリカの場合は、
うん、
口腔外科医という、うん、称号を持つ人は、うん、口腔外科のプログラムを出た人に限られるんですよね。プログラムを出てないと口腔外科医とは
名乗れない
ですね、
はい、なんで、ね、日本もそういう風にしないんですかね。
やっぱりそれは国柄の違いなのかもしれないですね。
あれ、ヨーロッパとかはまた違うんですよね。
ヨーロッパはダブルライセンスが主流になってまして、うん、歯科医師と医師の両方の免許を持った人が最終的に口腔外科医になるというふうに言われてますね。1998年の、うん、国際口腔外科学会で、うん、ヨーロッパを中心としたダブルライセンスの口腔外科医を認定していこうという動きがあったんですけど、うんうん、そこに反対したのが日本とアメリカ。
日本とアメリカ、
はい、うんうん、2国でありました、
うん、
アメリカは、まあ、ちゃんとしたプログラムが存在していて反対したんですが、うん、はいはい、日本はそのプログラムが 存在しない状態で反対したという、うん、まあ、反対の内容にちょっと、うんうん、意味が違うんですね。
じゃあでも先生は口腔外科医としてこうちょっと認められたいっていうんで、
そうですね、そういうのがやっぱり世界的に認められたいんだっていうところがちょっとあったんだと思いますね。だからやっぱアメリカに来てしっかり口腔外科のプログラムを出たというのを持って、口腔外科医になりたかったというのがあると思います。
でも大変じゃないですか、日本で生まれて育ってるわけですから。
そうです、
英語とか、
はい、日本で生まれて育ってるんで、アメリカで生活しようなんて考えたことは実はかつてはなかったんですけど、でもこの世界に住んで航空外科医になってからは、アメリカでやっぱ認められたいというのがあって、そこから英語を必死で勉強しました。大学院に入ってからです。勉強
大学院に入ってから
英語を必死に勉強しました。
でも分かりますよ、一生必死に勉強すると思うんですけど、そのプログラムに入ってその全て英語じゃないですか。
全て英語ですね。やっぱりアメリカでポジションを取るっていうことは、その分アメリカで生まれ育った人のポジションを取るということなんで、
そうですね、
そうだから結局簡単ではないんです。
簡単ではないですよね。
だからアメリカで生まれ育った人とに準ずるレベルの英語を喋れないとやっぱりダメなんですけど、
まあ、だって先生大学院入ってから英語勉強しましたね。どうやって克服したんですか。
英語を勉強する前に日本人が英語を勉強するとどうなるかっていう本を読み漁りました。で、特に僕が読んだ中で感銘を受けたのは、慶応大学の英語を教えてる先生が書いた本の中にあったりしてたんですけども、アメリカで生まれて育って、アメリカの大学に行った普通のアメリカ人を、のレベルを10とした時に、日本人が、外国人ですね、日本人が、日本で生まれ育って英語を勉強し始めた、時に最高に取れるレベルっていうのが実は7しかないんですね。8以上にはいけない。
いけない。
はい。
じゃあ完全にネイティブスピーカーと同じにはなれない。
なれないということです。で、その先生が言うには、日本人が駅前留学した英語のレベルが1、そして日本人がアメリカに留学して2年3年経ったレベルが2から3になる、じゃあアメリカで仕事を取るにはどのレベルの英語が必要かというと5、そしてアメリカで専門医になるためにどのレベルの英語が必要かというと6でいいそうです。
6でいいんですね。でも10になれないじゃないですか先生、どうします。
逆にそれがね、僕をすごく楽にしたんですよね。絶対に10にはなれないです。日本人がどんなに勉強したって7にまでしかなれない、逆に7になればいい、でも専門医になるには6でいいんだ。それが逆に僕をリラックスさせてくれました。
ああ、そっか、10になる必要ないんですもんね。
英語の全部のレベルの中で6学べば、6のレベルに到達すれば専門医になれるんだと、それを分かった瞬間、英語のやる気が湧いてきました。
うわ先生、それほら通常もうやっても無理だったらって諦めちゃう人がいますけど、逆にそう考えれば6でいいんですもんね。
6で専門医のレベルに到達できるということで
気が楽になる。
気が楽になって勉強しましたね、そこから。
へ
え。で、まあ大学、日本の大学にいた時には車で通勤してたんですけど、車の中を全部英語に変えて、英語のテープを聞いて通勤して帰りも帰ってきたんですね。で、病棟で働いてましたので、病棟で働いてから家に帰ってきて英語の勉強するとやっぱお経のようにしか聞こえない
疲れてるしね、体も。
もう帰ってきたら風呂に入ってすぐ寝て、次の日朝早く起きて、朝英語の勉強してからまた病棟で日本人に負けないぐらい頑張ってました。まあ、日本でね、ダメな人間はやっぱアメリカ行ってもダメだと思ってたんで、日本でやっぱりこいつはアメリカに行くんだって思われる人間になってアメリカに行きたかったんで、日本でも頑張りました。
でついにアメリカに乗り込んできたわけですけども。
そうですね、アメリカでもやっぱりその世界に入っていくためにいっぱい試験を受けなきゃいけなくて、まあ、英語の試験完璧ではないですが、通ってきました。そしてまず最初にユニバーシティ・ペンシルベニアのインターナショナルプログラムっていうのがあるんですけど、そこに入りました。で、そこは1980年から始まってるんですけど、僕が入ったのが2001年、そして出たのが2003年、要するにアメリカをのそのプログラムに入ることによって2年間でライセンスが取れるというプログラムでした。でそこには600人の応募があって、合格したのが33人です。
先生合格したんですね今のところ。
僕は、はい、あの入らせてもらいました。2001年
3年すごい倍率じゃないですか。
やっぱ入ってみて分かるのは、うん、女性が多いということ、インド人が多いということ。
え、そうなんですか。
はい、であの奥さんが学校に来て、うん、で旦那さんがアメリカで仕事をしてるっていうケースが結構多いんですよね。やっぱインド人はね、最初からそのプログラムに入ることを目指して勉強してきてるので、
はいはいはい、
母国に行く時もちゃんと英語でね、はい、勉強してるんですよ、
うんうんうんうん、
だから専門英語で勉強してきて、うん、アメリカに戻ってきて、うん、アプライしても比較的スムーズにいけるんですよ。
なるほどなるほどなるほど。
日本人はやっぱり、ね、全部日本語で勉強して、うん、それ英語に置き換えて、うん、もう一回勉強し直さなきゃいけないんで、
わ
そこがちょっとやっぱりハンディですよね。
でもそんなに狭きもんなのにすごいじゃないですか先生。
点数だけでいくと、うん、インド人のクラスになっちゃうんです。だからやっぱり国別によって、うん、面接の良し悪しだとか、うん、それから人間性だとか、
うんうんうん、
母国でどんなことをやってたか、
うんうんうんうん、
アメリカに来てどんなことがしたいか、
うんうんうん、
そこまでやっぱりきっちり聞かれます、うん、
は
でやっぱりでも蓋を開けるとやっぱりインド人の数が一番多いけども、うん、他の国からもいろんな人を取ってます。
あ、なるほど、はい、なるほどね。
で日本人というのはその中でやっぱり、うん、なかなか入れない、
うんうんうん、
やっぱり英語でのハンディがある。だから国の評価としては、うん、日本から来る人は入る時の英語のレベルは高くない、
うんうんうん、
けども出る時にはそれなりになってるよという、うんうん、
勤勉
な、はい、勤勉な日本人ということで、うんうん、国によってね、人の評価がまちまちですね。
あ、なるほどね。あ、先生さっき2001年に、
はい、
プログラムに入った
んですか、はい、
2001年って同時多発テロがあった年じゃないですか。
僕が UPenn に来たのが、うん、その年の春、
うん、
で秋に9月の11日でしたね、
うんうんうん、
にはテロが起きました。
あ、そうか、先生来てからテロだったのか。
来てからテロです。
来る前じゃなくてね、
入ってからテロ、
入ってからテロだったのか。
でその年の2003年のオーラルサージュにプログラム入るまでは OK だったんですけど、
うん、
その次の年からもっと難しくなるんですよ。
あ、逆にそのせいで、はい、
テロリストを排除するために外国人をなるべく取らないようにしたんですね。
あ、じゃあタイミング的にはラッキーだった。
ギリギリだった。
ギリギリ、
そうです。
へー。でそのプログラムを無事に卒業されて、でやっぱりアメリカでやっていた日本に帰ろうとかそうは思わなかったんですね。
そうですね、日本からお話をいただいたりはしたんですけど、
うん、
まあ、アメリカでどこまで行くのか、
うんうんうん、
どうなっちゃうのかやっぱりしっかり見ないとと、アメリカで頑張ることにしました。
わ、じゃあそのプログラム2年卒業した後どうした。
学生2年やってライセンス取って、うん、プログラム4年行って、うん、それから今度はグリーンカード取るために、
おお、
グリーンカードをサポートしてくれる、うん、ところに就職しました。でもそこはちゃんとグリーンカードをサポートしてくれるようにできてたので、
うんうん、
1年3ヶ月でグリーンカードできて、グリーンカード取ったら今度は手術の勉強がしたかったんで、フェローシップにアプライしました。でフェローシップは顎顔面、再建、うん、リコンストラクションマクシロフェイシャルサージュリーだったんで、
すごい、
でそこで1年間、うん、手術の勉強しました。主に顎関節を開ける手術をいっぱいやらせてもらって、
うんうん、
でかそこからが今度は真ん中から、うん、東海岸に戻ってくるような感じで、
うんうんうんうん、
で就職して、
うん、
でセントリューク の、 ファカルティのポジション
を
いただいて、
うんうん、
でこのオフィスを開けました。
いや先生、そんな移民でこう頑張ってこれて英語も克服して、そんなプログラムにいろいろでいろんな苦労とかあったと思うんですけど、何が一番大変でしたかね。
やっぱり人と知り合いになるっていうのはね、非常に難しいんですよね。
あ、うん、
僕がユニバーシティ・ペンシルベニアに入った時は、うん、ディーン・フォンセカっていうのがいまして、
うんうん、
フォンセカブックを書いたぐらい有名な、うん、航空外科の先生だったんです、
うんうんうん、
で、まあ、最初に言われたのはその先生のレコメンデーションレターが非常に強いので、
うんうん、
その先生のレターをもらいなさいと、
うんうんうんうん、
でその前にその先生に知り合いになりなさいと、じゃないとレター書いてもらえないですよ。
でも普通の学生だし、
普通の学
生、そんな有名な先生と知り合いにってどうすればいいんですか。
そうですね、ここはね難しかったんですけど、普通の学生がディーンですよね、
はい、
学長と仲良く手紙を書いてもらえるレベルまで行く、
うん、
どうすればいいか、
どうすればいいんですか。
まず普通に考えたのが、まずディーン室に行く、うん、ディーン室ノックしてこんにちはっていうところから始める、
うん、
だけど定員室ではディーンに会えないんですよ、うん、学生とは予約は取りませんって言われて、
わ
でも常に秘書がいて、うん、2回目行ってそれでもダメ、うん、3回目行った時にじゃああなた今度あのディーンが今講義してるから、うん、講義室の前で待ってなさいって教えてくれました。
諦めずに通い続けたんですね会えないの分かってても
会えないの分かってても一緒と一緒ととりあえずお話できるようになって、
うんうんうんうん
3回目で講義室に行くことをアドバイスしてくれた、
うんうん、
で今度は講義室に行ってディーンと仲良しにならなきゃいけないんですけど、
うんうんうんうん、
ここも3回かかるんですよ。
わ
で最初に、まずあの自己紹介をして顔を覚えてもらって、
うん、
2回目行った時にはあのニックネームを聞かれた、
うん、
こっちにニックネームって聞かれてコウミ・タケ・タケヒロって言いますから、
うん、
あの半分取ってタケと呼んでくれと、
うん、
そして3回目行った時にはいターキーってタケがタキに変わってくる、
うんうん、で名前ちょっと覚えてもらえ
て覚えてもらったらそうですね、うん、ニックネームで覚えてもらって、
うん、
そして今度はあのディーン・フォンセカがあのもう来なくていいからお前のことは覚えたから手紙も書く、
うん、
だけどテスト受け直せと言ってきました、うん、でその時はあのナショナルボードが、
うん、
あの 再テストできたので、
うんうん
もう一回受け直していい点を取って、うん、その点数を報告しに来いと、
お
その点数をもとに手紙を書いてやるというふうに言ってくれました。
もう頑張らなくちゃですね
それでまあ、 あの普通はみんな国技大学のはトップ 10% ということで、うん、90点以上取るんですけど、うんまあ、僕は残念ながら90点にはいかなくて、
うん
まあ、89点だったと
思います、ね、ああ、うん、悪くないじゃないですか、まあ、
日本人として頑張ったねということで、
うんうんうん
一応手紙を書いてもらって、
うん、
で次の年の1月の27日、
うん
航空外科医としてマッチしたんですね。
おお、わあ、やりましたね。
それでニュージャージーの航空外科医のプログラムに通りました。
うわあ。
で、航空外科医のプログラムに入ったら、うん、じゃあそれで終わりかというと、そうじゃないんですよね。航空外科医のプログラムに入ったら入ったで、今度同じ目釜の飯を食うと、うん、あのレジデントの人たちとか、うん、周りの人はやっぱりいじめてきますよね。
いじめあるんですか？アメリカでも。
アメリカでいじめありましたね。あのアメリカ人というのは違う釜の飯を食ってる時は非常に紳士的で、
うんうん、
あの優しいんですけど、
うんうんうんうん、
同じ釜の飯を食い始めると、
うん、
平気でいじめるし平気で足引っ張ります。
足引っ張るんだ、
はいはい、引っ張られました。例えば僕の高レジデントとかは、
うん、
あのやっぱり点数とか聞いてくるし、
うん
やっぱローテーションとかも悪いところに行かせようと、
あ
辛いところに行かせようというふうに持ってくるし、
うんうん、
例えばローテーションであのペンシルベニアの真ん中のにあるメディカルセンターであの引かされるんですけど、そこでもやっぱりあの上の先生に、
うん、
あのひどい仕打ちをされたの覚えてますね。
はえみんな足引っ張ったりいじめするのはなんでですか？
あのプログラムにないって分かったんですけど、要するにプログラムの給料に比べて、
うん、
そのプログラムを出てオーラルサージャーになると、
うん、
給料が4倍に跳ね上がるんです。
わーそういうこと。それであまりそういうプログラムを通させたくないみたいな。
そうですね。それであまり簡単に、うんまあ、取らせたくないというのがあったんだと思いますね。
へえ。でもよく乗り越えられたじゃないですか。特に先生はあの移民だったから、
そうです
、標的になるんじゃない、やりやすいんじゃないですか。
いじめやすかったと思います。
いじめやすかったですよね。
はい、いじめやすかったと思います。でも僕からすると、
うん、
日本と何が大きく違ったかというと、
うん、
プログラムは4年って決まってたし、
うん、
外前側のローテーションも6ヶ月って決まってたんで、
うん、
後ろが見えるんですね。
あ、はいはい、
後ろが見えていじめられてるんで、
うん、
かかってこいと、
あ
いじめられると
終わってばもう終わりというか、
そうです、後ろが見えてるってことは、
うん、
もうこれで終わるっていう期間が見えてるので、
うんうんうん
まあ、その間何もいじめられようが最後にサインもらえば終わりなんで。
はあ、そっかそっか。日本の場合はね、そのプログラムとかなんか永遠にいつまで終わるのかっていう。
そうです、いつまでいじめられるか分かんないから不安になるんですけど、
うん、
期限が決まっていじめられてるうちは全然問題ない。頑張れ、もっといじめてこいというぐらいの気持ちにならないとダメだったかもしれないですね。でもやっぱ辛いことは辛いですね。
辛いですよね。わあ、そういうの乗り越えてきたんですね先生。
そうですね、まあそこはアメリカ人のなんていうか怖いとこでもありますよね。
うん、日本の先生ってあんまりアメリカにこう学びに来たりはしないんですかね。あのアメリカっていろいろチャンスがあると思うし、そうやってプログラムとかもあって認定いいとかになれるから、日本の先生とかって こうアメリカにチャンスを求めて来ることってあんまりないんですか？
昔はアメリカに留学っていうと、うん、結構格を上げてくれたりして、うん、よかったみたいなんですけども、うん、最近では日本とアメリカの技術的な違い、アメリカのその優位性っていうのがなくなっちゃって、うん、あのアメリカに学びに来るっていう姿の人がかなり減ったという話は聞きました。ある先生に言わせると、うん、ポジションもあって給料も出るのに、うん、アプライする日本人がいないという日本のプログラムが結構あるよということを教えてもらったことがあります。
じゃあ学びに来る先生少なくなってると思う。
そうみたいですね。
アメリカに、
はい、でもあの僕としてはアメリカで学んだことを非常に多いし、あの日本で学んでたことをプラスにして英語で学んだことの方が多くなっちゃったので、アメリカにどんどん学びに来てくれる先生がもっといればいいなというのはあります。しかも僕のところに来てくれれば、あのいつでも門は開いてるので、どんどん学びに来てくださいという感じです ね。
だってやっぱりあの日米で結構あの歯科業界とかのスタイルとかいろいろ違うと思うんですけれども。
そうですね、口腔外科はだいぶ違うんじゃないかと思いますね、やっぱり一番大きいのは収入が違うということ。
ああ、収入もちろんアメリカの方が大きいんですよね。
アメリカの方がそうですね、あの専門医、口腔外科だけで専門医あの開業できますし、収入としては以下も含めて全部の科の中で3番目に収入が高い。
おお先生いい職業ついてますね
いや僕は あまり関係してないと思います
そうなんですか、はい、でもほらお給料もいいしステータスも上がるし、日本の先生こっちに来たくはないんですかね。
あのアメリカでよく言われるのは、まあ、危険のお値段ということですよね。給料高いイコール危険だということです。
危険というのはどんな危険があるんですか？
一番は訴えられやすいということです。
ああ訴えられたらそうですね。
口腔外科の場合、例えば親知らずを日常的に抜いたりしてるんですけど、親知らずを抜くことによって神経が近いので、神経麻痺が起こることもあります。
でもほら、手術の前に同意書みたいなのを書かされるでしょ？
同意書を書かされても、神経に障害が起こった場合には訴訟で負ける可能性が高いですよね。
あ、じゃあ収入良くても訴えられたらドーンと慰謝料。
そうですね、そのために保険はかけてるんですよ、はい、ただやっぱり訴えられるとやっぱりすごくこうダメージが大きいんじゃない
か
な。
ダメージそうですよ、だってレプテーションとかも悪くなりそうです
よね。そうですよね。でやっぱ心象が良くないですよね。
あの日本の私の勝手なイメージですけれども、日本の先生はどっちかというとコンサバティブな処置を行うようなイメージで、アメリカだともっとこうアグレッシブな、まあ、口腔外科医の先生にアグレッシブなものはないと思うんですけど
あの我々も細心の注意を払って、あの神経を傷つけないようにと、いうのは努力してます、例えば 2DX-ray 普通にあのパノラミック X-ray を撮って、かぶってた場合に関してはやっぱり3次元の CT を撮って神経の走行と根っこの治療の環境をしっかり確認した上で、あの抜くようにしてますし、それはちゃんと患者さんにも説明してるし、どのぐらい危険があるのか何が起こるのかっていうのもちゃんと説明して
、
はい、あのやってますね。例えばインプラントとかでもやっぱりあの3次元的な画像を撮って、あのコンピューター上でシミュレーションしてからインプラントを植えるように、そうすることによって今まで起きていた、まあ、神経を傷つけたり血管を傷つけたりするようなケアレスミスは防ぐことができますね。
でもあの一般歯科医からリファーでこう送られてくるじゃないですか、はい、大抵あの一般歯科医では手に負えない処置を送られてくると思うんですけど、中途半端にいじられて抜けなかったと、ほら中にはね一般歯科医でもできるだろうと思ってやってできなかったり
ありますね。あの口腔外科で時々やってくるのは、一般歯科で抜歯をして、途中で諦めて、あのこちらに回されてくるというそういうケースがありますね、
多いですよね。
結構ありますね、患者さんが一番傷ついてるんですね。
そのケースはね、そうでしょうね。だって2回嫌な思いしなきゃいけないし、
そうですね。でなるべくあの同じ失敗同じ鉄を踏まないように、心を落ち着かせて、やっぱり画像もしっかり撮って、どういう状況なのか把握してから抜くように、あのしてますね。
じゃあ先生、あのアメリカで外国人がライセンスとかってなかなか取りづらいかと思うんですけれども、どうですか？
実はこの領域でね、うん、アメリカに留学するには実はいろんな抜け穴があるんですよ。
お、抜け穴が。これはさすがに先生こっちに来たからこそ分かった
んですね。そうですね、こっちで学んだことが大きいですよね、
うんうんうん、
で、アメリカ人で埋められないところを外国人で埋めるっていう制度があって、
うんうん、
やっぱり国からお金をもらってるプログラムが往々にいっぱいあるんで、
うんうん、
国からお金もらうために とにかく定員を削られないために、
うん、
定員を外国人で埋めるんですね。
その外国人、その定員が外国人で埋めるんですけれども、なんで埋まらないんですかね、アメリカ人。
やっぱり給料もらえないんですよね。ほとんどのデンタルのレジデンシープログラムは給料が出ないんですよ。
そうか
授業料ね、逆に払わなきゃいけない。
そうか
だから学生時代に授業料払ってさらにプログラムに行って、うん、授業料払うっていうのはやっぱり専門医になったとしても、
うん、
過剰払いだっていう人もいらっしゃいます。で、外国人の方はそこをね、逆に留学として入ってくるんですね。で、ライセンスを考えた時に、
うん、
まあ、基本的にはアメリカでライセンスを取るには、スクールを出なきゃいけないんですけども、
うんうんうん、
スクールを出なくても、直接レジデンシープログラムに入って、うん、それをクレデンシャルとして、ライセンスで取れる州が50州のうち8州あります。
え？スクールに行かなくても？
スクールに行かなくても、ライセンスを発行している州が8州あります。で、そこの中で一番有名なのがやっぱりシカゴがあるイリノイ州、ワシントンがあるシアトル、それからテキサス州があるところですね。ダラスが
人気州じゃないですか、どこ
と思うんですけども、
うん、
まあ例えば、イリノイ州なんていうのはシカゴですごく有名ですけども、
うんうん、
非常に大きな州でして、
うん、
シカゴの周り30分車で走っていただいてずれてしまうと、うん、ほとんどが農園、コーン畑になりますね。で、例えばシアトルとか行っても365日のうち220日は雨が降ってます。テキサス州でも塔の上に立つと分かるんですけど、見渡す限り草原です。だから街ですごく良さそうなんですけども、実は非常に大きな州で、
うん、
やっぱりデンタルライセンス持ってる人は必要になってくる可能性がありますね。必ずしも都市部に就職できるとは限らない。
なるほどね、はい、なんかワシントン、イリノイ、テキサスなんて言ったら、あ、なんか留学に行きたいなっていうような。そうですね、
大学に行けば OK なんですけど、
うんうん、
やっぱりライセンス取って自分で診療しようと思うと、
うんうん、
やっぱり田舎の方が圧倒的に大きいので、
うん、
そこの部分もちゃんと考えてからアプライしないといけないかもしれないですね。
そうですよね、テキサスって言っても広いし、
ね、
ちょっと治安とかもね、ほらボーダーのあたりとかだと結構ね、治安が悪かったり。
で、例えば僕の知ってる大学の後輩なんかで、
うん、
直接セントルイスにプログラムに入った人がいます。で、その人はプログラム行くときは、
うん、
おじいちゃんのお金をもらって、
うん、
プログラムを終えたんですけど、
うん、
一度日本に帰って、
うん、
仕切り直してもう一度アメリカのその同じプログラムにファカルティとしてやってきました。
うんうん、
で、その人は給料自体は日本でもらっているよりも高いので不安だったんですけど、
うん、
さらにバイトに出れるんですね。ところがセントルイスはデンタルスクールを出てなければライセンスを発行しないんですけども、
うんうん、
川を挟んで隣側、すぐ隣側はイリノイ州です。
イリノイ州だ。
ということはイリノイ州に行けばバイトができる、ライセンスが取れて、しかもバイトができるんですね。ですので彼はセントルイスにいるときはファカリティとして学生に教鞭を振るって、
うん、
で、さらにバイトとして川を渡ってイリノイ州でバイトをしているという、そういう生活ができるんですね。で、シカゴっていうのはもうずっと500キロも北の方なんですけど、セントルイスは川を挟んですぐ隣がイリノイ州の南の果てになってるんですけど、30分ほど行けばね、大きな町もあるんで、そこでバイトしてるみたいですね。
へえ、びっくりですね。なんか学校出てなくてもライセンス、
そうなんですよ、
出すって
出せるし、で、例えば皆さんが行きたいようなハワイだとか、
うんうん、
カリフォルニアだとかフロリダにライセンスを取ろうと思うと、
うん、
これまた試験が難しくなってて、ライセンスを発行するための試験っていうのがまた受けなきゃいけないんですけども、それをが簡単じゃないんですね。なかなか通れないようにできてたんですね。だから誰もがライセンスを持ってそこで開業できないようになってるんです。
そう、日本はほらライセンスを取ったら国家資格でどこでも営業できるんですか。
そうですね。
アメリカってライセンスは州によって違いますもんね。
アメリカは州によってライセンスは違いますし、
うん、
しかも2年ごとに更新なんで、2年間の間に 授業、関連の授業を受けなきゃいけないですね、はいはいはいはい、認められた授業をねちゃんと
クレジットを取っていかないと。
そうですね、
ライセンス剥奪
ライセンスの権利を失いますね。
権利を失う、
はい、
失っちゃったらすぐに戻せるもんなんですか。
あ、またちょっと時間かかりますね、戻すまで。
時間かかるんだ、はい、じゃあもう2年ごとに更新で
2年ごとに更新で、でその間はずっとやっぱりあのお金を払って授業を受けなきゃ、うん、授業というか講義を受けなきゃ、
はいはいはい、
やっぱお金、うん、あのかかるようにできてます。
かかるようにできてるんですね、はい、先生はニュージャージーとニューヨークと。
僕が今持っているのはニューヨークとニュージャージー両方の州のライセンスを持ってます、
はいはいはい、
ステートライセンス。
そうですね、はい、でもこれ他の州に行って取ろうと思ったら私あの試験の受け直し、
ライセンスを発行する試験を受けなきゃいけないところもありますね、うん、
また初めから学校に行き直しとかではなくてね、
学校は大丈夫です、
大丈夫ですね、はい、ただそのステートによって、そのステートによってテスト違うけれども人気のあるステートは難しくできてると。
そうですね、なかなか取れないようにできてますね。
はあ、でもねハワイのライセンスとかあったらねなんかいいですよね。
いいですね、
動画とかね、
はい、いいと思います
ね。えカリフォルニアとか考えてないんですか、はい、先生。
あ、そうですね、今のところは考えて
ないです。今のところはね、はい、ニューヨークニュージャージーでいいかなと、はい、
ここでまあとにかく名前をね、
そうですね、
皆さんに知っていただかない
と、知っていただかないとねえ。じゃあ先生、そろそろ先生の夢とか将来の野望とか伺おうかと思うんですけど。
そうですね、今まで投資家状になってたところがありますよね。今までアメリカで上に行こう、はい、上に行こうとしてたので、うん、投資家状になってきた部分があるので、
はいはい、
まあこれからは少し回収しないとまずいかなと。
回収しないとね先生、時間もお金もかけましたしね。
かけましたんで、うん、少し回収したいなというのが一つ、
うんうんうん、
それからやっぱり駐在の方でアメリカに来られる方に比べると、うん、やっぱりうちの家族っていうのはどうしてもこう僕のインタビューだとか、うん、僕の仕事関連で、うん、アメリカ回ることが多かったので、うんうん、まあ、これから純粋に旅行として、うん、もっとアメリカを楽しめるような
家族サービスね、
家族サービスをね、もっとしていきたいと思います。
家族のサポートあって先生ここまで来てますしねでも先生まだまだ忙しいんじゃないですか。
そうですね、オフィスが今ちょうど4年、うん、あ、これから5年になるんで、
うんうんうんうん、
まあ、忙しい時期
ですね。まだまだ忙しいですよね、はい、なかなか家族サービス大変ですね。
うん、そうですね、子供が大きくなっちゃうんで、
うん、大きくなる前にね、
そうですね、
思い出作って
、もう離れ、親から離れていっちゃう前に、
そうそう、
家族サービスしたいですね。
先生航空外科医だからすごい夢がドーンって来ちゃうかなと、メスとかガーって来るかなと思ったけど、家族サービス将来の夢。
うん、そうですね、アメリカでアメリカらしいことをしてあげられてないんで、例えば駐在で来た人とかアメリカ旅行とか出かけてるようなところには行けてないんですよ、うちの家族全然。だからそういうところに連れてってあげないといけないなっていうのがあると思います。
うん、なるほどね。いや、それともちろん野望は回収ですよねビジネスとしてね。
そうですね。
いや、じゃあビジネス PR とかもぜひしてくださいよ先生。
航空外科に興味のある人ですね、それから、はい、アメリカの航空外科の特徴として、うん、オフィス麻酔をかける麻酔のライセンスが取れるんですよね。で、そこに興味のある人とかはどんどん来てもらって、うんうん、詳しい話を聞いてもらえればと思いますね。やっぱりアメリカに来なければ聞けない話とかあるんで、
そうです、
まあ、時々日本に講義しに行ったりしてますんで、
うんうんうん、
その時の資料とかもありますから、興味のある人はどんどん見に来てもらえればと思います。
で先生、私5年前に先生のオフィスに見学させに来てもらいましたもんね。もういただきましたよ。私も実は歯科の人間なんですけど、どちらかというと航空外科系が好きだったので。でもほら、日本人の先生しかいないくないですか。
そうですね、日本のシステムとアメリカのシステム両方ちゃんと熟知してる人はこの近辺にはあまりいないですね。
いないですよね、
はい、
だって私日本人の航空外科医をニューヨークニュージャージーで探したら先生しか出てきません。先生しかいないですよね、今ね。
今のところそうかもしれないですね。
ね、
はい、
ですよね。あ、じゃあ先生、オフィスの名前もちゃんときちっと言ってもらって。
はい、うちのオフィスはブリッジオーロフェイシャルサージュリーインプラントセンター LLC というと、
はい、
とジョージ・ワシントンブリッジから歩いて3分のところ
、歩いて3分、
はい、やりますので、いつでも来ていただければと思います。
コンビニエンスですね、うん、一応予約制ですよね。
一応予約と、
そうですよ ね、
取らせてもらってます。
一般の方は先生の処置ってやっぱり親知らずとかインプラントですかね。
そうですね、あの口腔外科っていう名前そのものがね、日本であまり浸透しない、
浸透してないですね、はい、
あの飛行場でやってる外科の先生なのかなとか間違えられたりする
というのもなるほど
ありますので、
はいはいはい、
あの口腔外科の口腔はお口の中の外科の
先生、はいはいはい、そっちだと思う。
例えば顎が折れたりとか、
はいはい、
あの脳膿ができたりとかっていうのもうちでやりますね、
はいはいはい、
で特に顎にはあのギブスが負けないので一体どうやって固定するのかなっていう、
うんうんうんうん、
やっぱ口腔外科持ちは持ちやで、うん、あの顎の治療なんかには必要になってくると思いますね。
やっぱりこう分野分野で分かれてるアメリカは、もう日本の先生は全部ジェネラルでやってしまうじゃないですか。
そうです ね、あの考え方が違うんですよね、
うん、
一人が何でもできる方が素晴らしいと思われるアジアと、
あ、そういうことか、
はい、そのリスクマネジメント上、
はい、
危険を逃避するために専門医に分かれてるアメリカと、
じゃあもうその文化というかそのお国性という
か、お国柄性ですね、
ね、
確実にお国柄だと思います。
国民性だと、ね、
はい、
違うってこと、
違う、
そうですね、なんか日本だと一点に一人で全部こなしてしまう、
例えばこの辺だと日本の方がいらっしゃった後に韓国人が取って代わってるんですけど、
うん、
韓国も日本と似たとこがあって、
うん、
例えばインプラントを入れるとインプラントからその歯を治すところで一人の先生が全部やるんですよ。
はいはいはいはいはい、はい、
それでお値段が決まってる。
はいはいはいはいはいはい、
でもここは口腔外科なんでインプラントを植えるのは、
うん、
顎の下のところに植える、顎の上の部分は歯医者さんに行って直すという、
うん、
その考え方の違いだと思いますね。
へー、なんかじゃあ日本のこの歯科医師の方がアメリカに来やすい状況なんですか今。
今どんどんね外国人を相対しようとしてて、あ、難しくなってます。
難しくなってるん
です。あの一番簡単な方法というか外国人を追い出す方法で一番簡単なのはあのテストを難しくすることなんですよ。
あ、
でテストがどんどん難しくなってます、
うんうんうん、
はい、かなかなか入れないです。アメリカ人もオーラルサージャンになりにくくなってます。
アメリカ人もなりづらいんだったらやっぱり海外からだと。
で海外の人はやっぱりあのテロ対策の一部があの外国人を追い出すという意味にも含まれているので、うんうんうん、なかなか入りにくいですね。僕が来た今から10年以上前、15年前に比べると、うんうんうん、外国人が純粋に日本からやってきて国外科になるのはだんだん難しくなってきてるのは
事実です。だんだん難しくなってきてるんですね。え、先生じゃあ今後何を目指していきます、どうします。もう結構上まで目指しちゃったじゃないですか。
そうですね、認定まであの取れたんで、
うん、
これからもっとどんどんあの難しい症例をね自分の手でできるようにねあのやりたいと思いますね。
でもあの先生自分のオフィス開いてるじゃないですか。
そうなんですよ。
でここの自分の個人のオフィスで来る患者さんってやっぱり親知らずを抜くとかインプラントが多いと思うんですけど。
そうですね、
こう難しい症例とかって来ること
は時々ありますね。
あ、あるんです。
あの一応僕の場合あの一般的な口腔外科は自分のオフィスを持ちながら近くの病院と提携します。
あ、うんうん、
契約医の提携を結んで、
うん、
私もそうなんですが近く の、 あのホーリーネームメディカルセンターというところで提携してまして、
うん、
オフィスで難しい症例だとかそれからあのホリーネームのオンコールも取ってます、
うんうんうんうん、
でマージェンシールームに来た各顔面系のを年12ヶ月のうち2ヶ月僕が担当してるんで、
はいはい、
そういう症例は全部あのホリーネームで、できたりうちのオフィスに来たりという形でホリーネームを大いに利用しながら、
多いに、
はい、あの手術室を使いながら、
うん、
難しい症例をこなしながら、
うん、
まあ、オフィスもやっていくという、うん、まあ、そういうあの専門医、契約医制度がアメリカではあのすごく、確立してて、
うん、
実はこれはあの病院の経費削減に非常に大きく役割。
へ
ー、僕もあの病院からは通常では給料もらってないんですけど、
うんうんうん、
自分の症例を持ってったことに関しては、うん、あの請求できるという
、あ、はい、なるほどね、
いう形になってるんで、
うんうんうん、
あの今後日本もねあの病院の採算性という意味からすると、
うん、
こういう制度が入ってくる可能性が非常に高いですよね。
うんうんうん、先生は日本でもアメリカでも、
はい、
こうライセンスがあるからどっちでも働けるじゃないですか。
僕が学生だった時には日本に帰った時にはバイトで日本で働かせてもらってたりしましたね、
うんうんうんうん、はい、で将来的にはどっちで働くかと思います。 両方見てきてるわけじゃないですか。
そうですね、ある程度あのこっちの目的が、うん、アメリカでの目的が果たせたならば、うん、まあ、最後は日本で骨を埋めたいなというのが本音かもしれないですね。
うん、でも今のところはまだまだ
まだね、まだまだアメリカにやり残したことがあるので、
もうやり残したことが、
はい、アメリカでしっかりこうやって、うんうんうん、それはまた日本にフィードバックできればいいなと、いずれはね。
そうですよね、どっちのいい面と悪い面 も知ってるから、ね、はい、いい面をこう持って帰ったり、持ち込んだりね、持って帰ったりね、できますもんね、
はい、
へえ、そうか。じゃあそろそろ最後のね質問になると思うんですけども、
はい、
リスナーへの皆様への一言何かありますかね。
ね、航空外科っていうそのものがね、まあ、やっぱりあの日本の方にはあの受け入れられてないところがありますね、はい、まあ、大体あの歯科の中に専門が7つぐらいあるっていうことも知られてないことが
主
にしてありますね、一応口腔外科という診療科はですね、うん、お口を専門とした外科処置をやる科でして、うん、まあ、特にあの骨折ですね、うん、が一番典型的だと思いますけども、うん、顎の骨が折れた時には口腔外科が出てくるし、うん、例えば唇を間違って噛んじゃってぷっくり腫れてきたらどこ行けばいいんだろう、口腔外科でそれやってますし、お口の外科的なことでね困った時には相談されてもらっていいと思います、
うん、
普通の歯科に相談してからこっちに回されるので、
うん、
アメリカではどんどんね口腔外科、認識していただいて、
うん、
はい、利用していただきたいと思います、
うんうんうん、先生も一般歯科には全然興味ないですね、
うん、学生やってたの卒業したのが2003年でそれ以来一般歯科的なこと全然やってないんですよ。だからやっぱり日本にいるのとそれが大きく違ってくるかもしれないですね。
ああ、そっかそっか。口
腔外科的なことばっかりこっちでやってるんで。
そうかそうか、そうですね。日本だと逆に一人の先生が全部やるから。
そうですそうです。
そうです
よ、ね。はい。だからこっちではあまり模型を作ったりだとかしないですね。印象取ったりとか肩取ったりとかで、
ね。ああ、はいはい、そうですね。
入れ歯なんて全くそうありませんからね。
入れ歯、まあ。これも国民性だったと思うんですけど、ほとんどアメリカに入れ歯ないんですもんね。
入れ歯、まあ、インプラントがね主流になってきて
るから、 主流になっちゃってるからね。
入れ歯という考え方はやっぱり少しこうアメリカでは時代遅れになって
る、時代遅れですよね、
はい、なっている部分がありますね。
そうですよね。あ、じゃあ航空外科をねもうちょっと認識してもらってということですよね。いや先生、今日は興味深い話をありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ということで本日は米国認定口腔学顔面外科医の笠原武雄先生にお越しいただきました。先生ありがとうございました。それではねまた来週も続きますので引き続き、よろしくお願いいたします。それでは今週はこの辺で See you next week! バイバイ。